歴代史第2の6章です。歴代史第2の6章ですね。それ神殿の建設が終わって、そして今祭司たちがやってきてますね。この5章の11節で祭司たちが聖所から出てきた時って書いてますけど、全ての祭司たちレビ人が集まって、そして今楽器を奏でて歌声も一つになって、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで、このように歌った時に宮が雲で満ちました。そしてその続きですね、6章の一節です。その時ソロモンは言った、主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたの王様になる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところ。暗闇の中に住むと今ソロモンが言っているのは、栄光の雲が宮に満ちて、その真っ暗になってしまった、もう本当に雲によって暗くなってしまったわけなんです。でもむしろその暗くなってしまっているというところに主がおられるとソロモンがここで言ってるわけなんですね。で、似たようなことを実はダビデが詩編の中で、詩編の18編の11節で、主は闇を隠れ家として周りに置かれた、その仮用は雨雲の暗闇、濃い雲、こう言ってるんですね。で、それはダビデがサウルの手から救われた時のことを歌っているわけなんですけれども、その時に何かこの濃い雲が立ち込めたことによってダビデが助かったと。で、そこで主が闇を隠れ家としてってこう言ってます。そして思えば、出エジプト記でイスラエルがエジプトから出て紅海を渡るときに、あの雲の柱が真っ暗闇となって後ろに回ってですね、彼らのイスラエルのための後ろに回って、そしてエジプトの軍との間にいて遮ったわけなんです。で、このように暗闇の中に主が住んでくださった。夜が暗闇とヨハネには書いてあります。ヨハネの福音書ですね。しかし光がその中に入ってきた。で、私たちが同じこの暗闇の中にいても、主がそこに住んでくださることができるという、まあ、ここがこの暗闇の中に住むと仰せられました。そして今宮を建てた主が常しえに住むところと言った後で、今度は民に対してソロモンが語り始めます。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った、イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口を持って父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちからどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするためにどんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の名イスラエルの上に、イスラエルの私の民イスラエルの上に立てた。今はイスラエルの歴史にとってものすごく大きな分岐点に来ているわけなんです。 イスラエルがイスラエルとして成り立つ、それはエジプトから出てって、そして出るだけが目的ではなく、彼らが神が住まわれるその都と、そしてその宮があって、そこで安心して暮らしていくということが、神がイスラエルに与えておられた目的だったわけなんです。だから出ていくだけじゃないんですよね。で、これがもちろん私たちにとっても、神が住まわれるところに私たちが平安を持って暮らすというのが目的であります。そこに至るまでもちろん努力、戦いがあります。で、イスラエルの民がそれが今起こって、で、神がそのために選ばれた人がダビデだった、それ選ばれた町がエルサレムだったということを今ここで言っているわけなんです。そして7節で、それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のためにその宮を建てる。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエルと結ばれた主の契約が収められている箱をそこに置いた。ダビデが先ほどの神様の約束を、そのエルサレムを選ばれる、またはダビデを選んでそのイスラエルの目的を神が果たされるということを聞いてですね、では宮を建てようと彼は思って、いつもそれを心がけていたわけです。けれども、神が子供が、あなたの腰から出る子供がそれを行うのだ、あなたではない、まあ、ということを言われたんですね。で、それで今その約束通りにダビデの子であるソロモンが宮を建てたんだと、こう話しているわけなんです。で、ここでソロモンが強調しているのは、約束通り、神が御口を持って語られた通りに今その通りになったんだよという言葉であります。以前も約束の地に入った時に、ヨシュアがやはりモーセの言葉を思い起こし、こう言いました。23章の14節で、見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし精神を尽くして知らなければならない。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことが一つもたがわなかったことを、それは一つもたがわず皆あなた方のために実現した。素晴らしいですね。神が語られたこと、神が約束された永遠の命の保証は私たちに必ず成就するということ、神はそういう真実な方であるということ、だから私たちは子供のように神様が言われたその言葉を信じて裏切られないで、その通り安心することができるんだということであります。そして皆さんの生活の中でも神様の約束があり、これはその通りになるんだと信じなければいけません。ピリピの一章に書いてあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。パウロは強く固く信じているのですと言いました。私たちが本当に信じているでしょうか。固く良い働きを始められた方が、 それを完成してくださる。ですから私たちはこの神が始められた良い働きに自分を明け渡していかなければいけない。自分のやりたいこととかそういうことではなく、ただ神がなされようとしている良い働きに自分の身を委ねていく必要があります。では12節いきます。彼はイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立ってイスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べていった。祈ってますね。今その民が見えるようにその足台の上に行って、そしてひざまずいて両手を天に差し伸べてますね。私たちは しばしばこうやって手を組んでですね、そして目をつむって頭を垂れますけれども、それが一つの、それだけが祈りの姿勢ではなく、このような両手を天に差し伸べる、ひざまずくという祈りがあるわけですね。でイスラエルの神主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。そうですね。約束を守ってくださいました。契約を守ってくださいました。ですね。そのことを言っています。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父、ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました。また御手を持ってそれを今日のように成し遂げられました。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだようにあなたの子孫がその道を守り、あなたの律法に歩みさえする、私の律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。神がここまで全てを成し遂げてくださいました。ですからこれからのことも主よよろしくお願いしますとソロモンは祈っているわけなんです。私たちに対して最も良い祈りというのはここです。あなたが約束されたのですから、それを行ってくださいという祈りであります。神が約束されているけれども、私たちの祈りを管にして神はご自分の技を私たちのうちに、また私たちを通して行ってくださいます。以前恵比寿バイブルスタディで、御心についての質問が出ました。で御心に沿った祈りが聞かれるという話が出たときに、ある兄弟から、では御心ならばこの人を救ってくださいと祈るのでしょうかというふうに祈ればいいのかと質問してきたんですね。で私は答えたんです。御心ならばって祈ってはいけないですよ。御心なんですよ。なぜかと言ったら、神はイエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来られたってもうはっきりと言われてるんですね。ですからこの人を救ってください、あなたはイエス・キリストを罪人を救うためにこの世に送られたのですからと祈ればいいと答えました。このように御心、神の約束を果たしてください、こうやって祈りを、願いを神様に捧げるわけなんです。でそれにしても18節、神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことですけれども、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神 主よ、あなたのしもべが御前に捧げる祈りと叫びと祈りを聞いてください。切実になってますね。叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。心からの叫びと祈りをソロモンが捧げています。当然ながらこの宮に神を入れるなんという考えは論外であるというところから始まって、ではなんでこの宮なのかといったら、祈りの宮にしてください。しかもちょっとトーンが、この声のこの大きさが減ってますね。聞いてお許しください。声聞こえてませんけどね、おそらくは声が小さくなったと思います。負い目を負ってるわけですよね。それでこれから祈るのは、その罪を許してくださいという祈りを聞くことができる、その宮にしてくださいという祈りになってくるんですね。で、長いんです。この6章ですね。結構長いでしょ。42節のこの最後までが祈りの内容になるんですね。ソロモンがこの人間の現実をよくわきまえていて、人は罪を犯すという、そしてその罪の許しが必要なんだということをよく知っていました。そして長い時間をかけて祈りを捧げたわけなんです。で、罪の許しのための祈り、これが実は帰還の民ですから、この歴代史を書いた人たちも具体的にしていました。ネヘミヤ記の9章、今は開かなくてもいいですけれども、後で開いてみてください。非常に長い章になっています。なぜならば非常に長い祈りがそこに書き記されていて、まさにイスラエルの民が罪を犯しましたという告白が永遠と行われているんですね。そして実は帰還前、帰還直前にバビロンにおいて、その時はメディアの国になったばかりですけれども、そこでダニエルがエレミアの予言を読んで、帰還の70年がもう満ちるということが分かり、やはり9章で非常に長い祈りを捧げ、罪を告白し悔い改めています。ぜひ悔い改めの祈り、罪の告白の祈りというのに時間を取ってみてください。主は罪を告白するそのすべての罪を許してくださいます。だからといってちょうど自動販売機のように、はい、今罪を言い表しました、はい、全部の罪が清められましたという軽々しい祈りになってはいけないんですね。で、これは午前も話しましたが、すべての罪がキリストの上に置かれたんです。その罪が神から罰せられるから怖いから悔いるのではなくて、そうではなくて、その罪をによって神の御子が傷ついたんだ。罪を犯すというのは私たちが罰せられるから怖いということではなくて、もうすでに傷をイエス様が受けてくださったのですから、それはもう心配は必要ないんですね。何を悔いなければいけないのかといったら、この神様の心を傷つけた、自分が何か罰を受けるからではなく、神様に害を与えてしまった、神様に申し訳ないことをしてしまった、神様の心を悲しませてしまった、 このことを悔い改めるんです。このために時間を費やすんです。そしてこれからその具体的なことを祈り始めます。この22節からある一つ一つの事例は、ソロモンはモーセの律法をよくわきまえて祈っていることがわかります。申命記の最後のところにモーセがその死ぬ前にですね、主に従うのであればこれこれの祝福があると宣言し、そして主に背いて他の神々に行くのであればこれこれの呪いがあると宣言しました。あなた方の前には呪いと祝福の誓い、これが2つあるんだよということを言いました。で、読むと祝福より呪いの方がはるかに多いんですね。これはもう律法の限界をよく表しています。人が不従順になるということはすでにもう律法が与えられる前、モーセが来る前から、もうノアの時から神様はご存知でありました。人は悪を行う、ですから呪いもそれだけ多いんですね。で、そのことについての具体例で、だから罪を許してくださる宮としてくださいということで、一つ一つがモーセの律法に関連しています。もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いをその頭上に返し、正しい者にはその裁き正しさに従って義を報いてください。これは個々人の間での、まあ、訴訟みたいなものなんです。呪いの誓いとかありますけれども、で、どちらが本当のことを話しているのかが、どちらが正しいのかがはっきりとしない。でも神の前に出て行って、この宮において本当にその悪いことを行った者が罰せられるように、その報いを与えてくださいという祈りであります。私たちも本当にどちらが何を行ったのかがわからない、当然ながら、ね、裁判所に行ってもわからない、本当に迷宮入りのものたくさんあるわけですよね。または裁判まで行かなくても、これは一体何だったのかという、そのことをまず正しくあなたがここで裁いてくださいという祈りを捧げました。次に、またもしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため敵に打ち負かされるような時、立ち返って主皆を褒めたたえ、この宮で見舞いに祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのためイスラエルの罪を許し、あなたが彼らをとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。敵が来るときに、敵に打ち負かされるようなときですね、皆を褒めたたえる、立ち返って神を皆を皆として認めるって言った方がいいでしょうね。そして祈り願うならば罪を許してください。あ、言い忘れましたけども、ソロモンの心の中には当然ながら父ダビデの犯した罪のことを心の中にあるはずです。まさに今ここで祈りを捧げているところで、ダビデは祭壇を作って自分が犯した人口調査の罪ですね、これを許してもらうために生贄を捧げたところであります。そして本当に数々そういう人間の持っている罪の性質、その一つが今ここで敵にこの打ち負かされるという結果を彼らが招くような時に、どうかそれを許してくださいと祈りました。で、次に、彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされ雨が降らない場合、彼らがこのところに立って祈向かって祈り皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、 あなたがご自身でその天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや国保病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、素晴らしいですね。疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かう、思い知らされてですね、神を罵る場合もよくあるわけですよ。なんでこんなことするんだって、こんな悪いことを行って、死がへり下って、これは神からなんだと。それでこの宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天から聞いて許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れてあなたの道に歩むためです。今ここはこのイスラエルの地においての作物の話をしています。先ほども午前中も話しましたが、このイスラエルの地そのもの、そこにおける作物の状況というそのものが、神様がイスラエルに良くしておられるのか、または怒っておられるのか、これを如実に表すものであったわけなんです。そして最後のところでソロモンは、それぞれの心にあるもの、これを知っているのは神のみなんだ、だからそれに従ってあなたは報いを与えてくださいと祈っています。そうですね、同じことをしているように表立っては見えるかもしれないんですけれども、その動機までを私たちは知りません。同じように私たちがこの振る舞っているかもしれないけれども、教会の中でさえ同じようなことをしているのかもしれないけれども、果たして神とのつながり、神の救い、これを受け取っているかどうかというのは神のみぞ究極的には知るなわけなんです。だから主よ、どうかこの報いをあなたご自身が行ってくださいと祈っているわけですね。大事な祈りですね。そして次に行きます。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる港、力強い御手と述べられた腕のゆえに遠方の地から来てこの宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなければなくてはならないことを知るようになるでしょう。ソロモンはよく神を知っている人です。もう本当にこの祈りを見ているといろんなところで驚きます。それは何かと言いますと、アブラハムに対して神が言われたのは、あなたによって全ての国民が祝福を受けるという、外国人も含めたその祝福というものを 神はイスラエルに対して使命として与えておられたわけなんです。旧約聖書はユダヤ人だけ、そう思って新約時代においてユダヤ人たちはこの神はユダヤ人の神であって違法人は関係ないというふうにしていたわけなんです。パウロが違法人に対する使徒として使わされた話をエルサレムでしたら騒動が起こって、彼を殺せと、潰してしまえと、取り除けというふうに彼らは叫びました。実にユダヤ人たちはパウロが福音をイエスを伝えてもあまり怒ってなかった。 怒ってたのは何か、まあ、もちろんそれでも怒ってたんですけど、一番怒ってたのは何かと言ったら、異邦人に福音を伝えるということでした。しかし神は初めから異邦人への宣教を行うことを意図しておられて、それでイスラエルを選ばれたわけなんです。そして終わりの日には、イザヤ書に書いてありますけど、終わりの日の幻として、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。これは57章の7節に書いてありますね。このことを言っています。私たちも絶えず私たちとは普通触れていない、考え方が違う人たちにいかにイエス様を紹介していくかということを祈り重荷として抱いていなければいけない、心の中に抱いていなければいけないわけなんですね。いかに自分が持っている考えやその前提とか、そういうものを下ろして、神がなされようとしている宣教の技に服従していくことができるのかなわけなんです。そこで神様がソロモンと同じように、あらゆる人にこの方のみが神なんだということを伝えることができるわけなんですね。で、次に、あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれたこの町、私が皆のために建てた宮の方向に向かってあなたに祈るなら、天から彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。これは先ほども敵という話は出てきてましたけれども、ここでは遠くのところで戦いを行っているので、宮に戻ることができないような状態であります。ですから遠くにいたとしても、宮の中にいなかったとしても、宮に向かっているのであれば、どうかその祈りを聞いてくださいという、ギリギリの祈りと言ったらいいでしょうか、そういう祈りを捧げています。宮でなければそれが効果がないとかですね、そういうことではなかったわけなんですね。でも新約において2人3人が集まれば、私はそこにいて、私の名によって祈れば、その祈りを聞くとイエス様が言われました。で、私たちはいつも物理的に共にいることはできませんけれども、使わされている場所で戦いがあって、その戦いの中で共に生きている信仰の友、教会ですね、その人たちのことを、その人たちに祈りを要請する、その人たちのことを思いながら神に祈っていく、ただ一人で祈ることも大事ですけれども、共に祈るということがとても大事になるわけです。そして、彼らがあなたに対して罪を犯したため、これ最後の祈りの課題ですけれども、一番最悪なケースをソロモンは話しま ですか。罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地あるいは近くの地に捕虜として囚われた場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、あなたは罪を犯し、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎あるものとなりましたと言って、囚われていった補修の地で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えておられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの見住まいのところである天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。長いですね。最悪のケースですから。で、これはまさかというケースです。だから、でもソロモンは強調しています。すべての人が罪を犯すのですから、 今ようやく出エジプトから長い年月を経て、神様の約束通りにエルサレムを神の宮とし、安住して暮らすことができるようになった。その時に外国の地で囚われの身となるというエジプトとの時と全く同じような状態に陥る、そのことを今祈っているわけなんです。まさかということが私たちに起こります。でもそのまさかってあるんです。人は皆罪を犯すから、義人なし、独り立ちなし、これが詩編に書いてある言葉をパウロがローマの3章で引用し、全ての人が罪を犯したということで話しているわけなんですね。そしてこのことが現実に起こりました。もう第二列王記を私たちは読みました。で、この第二歴代史にも最後に書かれています。でももっと驚くことは、これが起こってしまっただけではなく、このソロモンの祈りを覚えて文字通り行った人物がいたということなんです。誰でしょうか。ダニエルです。先ほど言及したダニエルの9章を、全部読んだら大変なんですね。一部だけ今読みますけれども、エレミアの予言を読んで、彼は3節から読みますが、そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を置き、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り、告白していった。ああ、私の主、恐るべき、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めと離れました。私たちはまた、あなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、主張たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの主人の住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近く、あるいは遠くにいる全てのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯し、私たちと私たちの王たち、主張たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しては私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。これずっと言ってるんですね。そして最後のところで、あなたがお名前を置かれた聖女に、名前を付けられた町をご覧ください。そしてこれを願っているのは、私たちの正しい行いではなくて、あなたの憐れみのゆえにそれを行っていますと、ダニエルが祈って、その祈っている最中にガブリエルが来て、あなたの都と、そしてあなたの民については70州が定められているということを告げ、そして69週が経った時に、同じガブリエルがマリアに現れて、あなたは身ごもった、この意図高き方の子がですね、来て、そしてダビデの王位につく、この子をあなたは身ごもるんだということを告げたわけなんですね。で、このようにしてダニエルはその通りのことを行ったわけなんです。で、神様ってね、こういう人待ってるんですよ。で、不思議なんですけども、私も含めてですよ、その通り行わないし、その通り信じないんですね。その通り祈らないんですよ。何か私たちにの怠慢が多いですね、大きいですね、このなんとなく読んでしまってる、なんとなく見てしまってる、約束について、あ、それはそうでしょうって思っている。でもそれを適用していない、あるいは自分の考えがあって、いや、この考えに、私はこれは違うと思うというふうに、信仰者ですから、そこまで言ったら、それ本音トークしたったら、ちょっとこれまずいから、それ隠しておいてですね、言わないで、やらない、実際にはやらない、言われていることをですね。でも神はやることを願っているんです、私たちが。で、やる人を待っておられます。 で、ここの場合はソロモンのこの祈りを文字通り祈ったダニエルがいたことによって、神様はその祈りを聞いてくださって、事実エズラ記に載ってますけれど、または私たちは第二歴代史最後を見ればありますが、クロス王の霊を奮い立たせてですね、そして帰りなさいと言わしめたわけなんですね。最後です。今私の神をお願いします、どうかこのところで捧げる祈りに目を開き耳を傾けてください。そこで今神主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの聖子たちに慈しみを喜ばせてください。神主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。最後のまとめも素晴らしいですね。この41節で道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りくださいというのは、これは何かというと、シナイ山でこれから、その、約束の地に向かって行くときに、その宿営でね、雲の柱が動くときには皆が立ち上がって動き、そして、その雲の柱がとどまるときにはまたそこで宿営を張るという旅を始めていくようになるわけですけれども、その時に彼らが神様に祈ったのは、立ち上がってください、出ていくときには、そしてとどまるときには、このお休みくださいと、でこのように祈ったんですね。これ民数記に書いてありますけれども、でこれをソロモンが今思い起こして、ついに神の箱が永遠にもう今度は立ち上がることがないですね、そこに休むことができる、もうこれ以上動かされることがないところに行ってくださいと、こういうふうにですね祈ったわけなんです。素晴らしいですね。神様の永遠の御座です。神様は変わらない方です。神様は休まれている方です。その創造の時は7日目に休まれましたけれども、贖いについてもイエス様が完了したと言われて贖いを終わらせてくださった。まだ残っているのはあの技があるんです。怒りの技です。怒りの技、これは不義に対する怒りを黙示録を読むとですね、7つ目の鉢がぶちまけられた後に完了したとこう言ってます。完了した、それでバビロンが滅ぼされるんですけれども、16章に書いてますね、黙示録の。でこのようにして神様が休むことができる。で面白いのは、祭司たちの身に救いをまとわせる。キリスト者も同じですよ。着物を着てるんです。服を身にまとってるんです。救いという服をまとわせていただいています。それから生徒たちには慈しみ、これを神の慈しみを喜ぶですね、神様の慈しみを喜んでいく。そして最後のところは、退けないでください。そうですね、油を注がれた者たち、これユダの王たちですよ。退けないでください。ダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。ダビデのゆえに免除されたことが、この第二、列王記にも書いてありましたし、これから読む歴代史の中にも出てきますね。特にやっぱり列王記ですね、ダビデに免じてその王座滅ぼすことはなかったということが書いてあります。でこのようにして祈りが終わりました。ソロモンが祈りを終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光が宮、この宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆、日が下り主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ、伏し拝んで、主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主を褒めたたいた。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、神への礼拝が行われておりますね。天が火から下ってきました。主がそれを全部受け入れてくださいました。 モーセの時もそうでしたが、あのレビ記に書いてますけれども、祭司たちの認職式が終わり、祭司たちが初めのその奉仕を終えた、その生贄を天からの火によって焼き尽くし、彼らも同じようにひれ伏しました。で、本当に顔をですね、地面につけてひれ伏すというのが、これがもともとの礼拝の姿であります。すべてを忘れます。自分をある意味で失います。いいお話を聞きましたっていう世界じゃないんですよ。それは学習会ですよね。聖書の学習会じゃあっちゃいけないんですよ。礼拝というのはすべてを失うんです。すべてを忘れるんです。神を拝むんです。神にひれ伏すんです。そしてそれから王と民は皆主の前に生贄を捧げた。ソロモン王は牛22,000頭と羊120,000頭の生贄を捧げた。数字だけああそうねって呼ばないでくださいね。ちょっと想像に、なんだこれはっていう数字ですね。頭数ですね。こうして王とすべての民は神の宮を奉献した。祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼らの奏楽によって賛美したとき、主の恵みはとこしえまれと主を褒めたたえるための楽器であった。ダビデが作ってたんですね。ここにはもう彼は情熱を注いでいました。そしてそれを使って、そして主の恵みはとこしえまれとさっきからずっと繰り返して言ってますけれども、これはダビデが作詞したというかですね。そしてまた祭司たちは彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部を整備し、そこで全焼の生贄と和解の生贄の脂肪等を捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では、全焼の生贄と穀物の捧げ物と脂肪等を受け入れることができなかったからである。あまりにも数が多いので、あの祭壇ですね、それでもですね、モーセの幕屋の時の祭壇よりも3倍ですか、確か寸法が大きい大きな祭壇でありますけれども、あまりにももう数が多いので、その手前のその庭の中央部を整備して整備してですね、でそこで、どんどん捧げを行っていったわけなんです。で、全焼の生贄というのは全部が焼かれます、文字通り。けれども和解の生贄というのはもう簡単に言うとバーベキューしてるんです。自分が食べるんです。でもその脂肪の部分を焼くと、という、この神と交わることが目的になっている、喜ばしい時であります。まあ教会でね、よくバーベキューしますよね。あれいいんですよ、ね、交わりなんですね。で、神様を覚えてバーベキューするって、これ別に今ね、イエス様はもうすでに十字架につけられてますから、それが礼拝になるわけでは全然ないんですけれども、私が言おうとしているのは交わりをするということですね。主にあって交わりをする。食うことだけ考えないでね主を覚えて交わりをするんです。そしてソロモンはこの時彼らと共にいた全イスラエル、すなわちレボハマテからエジプト側に至るまでの大集団と一緒に7日間の祭りを行った。彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。第7の月の23日に彼は民をおのおの天幕に返した。彼らは主がダビデとソロモンとその民イスラエルに下さった恵みを喜び、心楽しく帰っていった。ここに書いてある まずですね、そうですね、どうしようかな、8節に全イスラエルがレボハマテからエジプトの川に至るまで、全イスラエルが今ダンからベールシバではなくてレボハマテからエジプトの川というところまで彼らが広がっていたというところがミソなんです。 なぜかと言ったら、約束の地の境界線として、そのシリアのところにあるこのユーフラテスのこの流域の近くにあるレボハマテ、そこからエジプトの川までとなっているわけなんですね。ヨシュア記にも書いてありますし、あとはで元を正すと、ユーフラテス川からエジプトまでとはアブラハムに対して神様が約束されました。所有とはしてませんけれども、そこまでを支配し、アラムの国も制圧してますから、彼らの国もある意味で、まあ、植民地化されているみたいな感じになってるわけですね、この従属している。でそれで伸びたわけなんですね。そして7日間の祭りというのは、これは第7月の15日から行われるカリオの祭りとダブってるんですね。そしてカリオの祭りでも7日間このようにして生贄を捧げて祭りを行うわけなんです。でここで行っている祭りというのは、神の栄光が来たということをお祝いするところの祭りになり、まあ、カリオというのは荒野の旅のことを思い出してですね、その時は天幕で暮らしていましたから、そのことを思い出しつつ、約束の地に着いたんだということをお祝いする。しかも今はこの神殿が建てられて、そして栄光の雲が宮に満ちて、そして今天から火が降ってきて、生贄を焼き尽くし、神の栄光が現れ、そして祭司たちが皆で賛美を捧げ、そしてありったけの生贄を捧げて、神様に礼拝を、礼拝っていうか、そうですね、神様と交わっていく祝宴を設けている、というのがこのイメージとしてのこのカリオの祭りなんですね。で興味深いのが、イエス様が初めに来られた時は非常に小さなスケールだったけれども、ある意味でカリオの祭り的なことを行ったわけなんです。知ってますか、羊飼いたちがいた時に、ベツレヘムの野原にいた時にですね、天使たちが来てですね、大勢の天使が来て大合唱して、地に平和があるようにですね。あと何でしたっけ、僕ちゃんと言えないね、言える人いたら引用してみてください意図高きところに栄光が神にあるように、地の上には平和が御心にかなう人々にあるように、天が明るくなって栄光、神の栄光を反映したその明るさで賛美も行われていったわけなんです。そしてゼカリア書の14章を見ますと、カリオの祭りがイエス様が地上に再臨してくださった時に行われることが書いてあります。イエス様が百人隊長がこの信仰を持っている話をされた後にですね、この東からも西からもですね、この人々が集まってきて、そしてアブラハム、イサク、ヤコブと共に食事をするということをイエス様はお語りになりました。カリオの祭りを千年王国で行い、そしてありったけのやはり生贄も捧げます。でその時の生贄はもうイエス様が十字架につけられてますから、その罪が贖われるための生贄ではないですね。イエス様が贖ってくださったことを思い起こす、その生贄を捧げる、その大祝会を千年王国の初めに行うわけなんですね。素晴らしいですね。だからこのもう尋常じゃない数のその生贄を捧げているというのは、もう本当に神が行ってくださった神様の本当に素晴らしい贖いの技を、完成の技をですね、皆がお祝いをしているということになるわけなんですね。楽しみじゃないですか。僕は楽しみです。神様の技が完成した、イエス様が戻ってこられた、素晴らしいですね。そしてこうしてソロモンは主の宮と王宮とを建て終え、 主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとした、しようとソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。年頃に神がソロモンに語ってくださいました。で、興味深いのは全てをこれで終えたという後に神が個人的に夜に語ってくださった。ソロモンが生まれてきた目的みたいな感じですよ、この神殿を建てるというのは。そうですね、もうダビデにお父さんからもずっと小さな頃から言われていた話なんですよね。そして今ついにそれが終わった。これがある意味で危険ですね。神様から任されていることを全部行った、よっしゃ安心してもいいんですけれども、霊的な油断がきます。でも神が続けて、あなたはなんていうんですかね、私にとどまり続けるんだよという、ことを話すことによって、また続けてソロモンが交わり、神との交わりをすることができるように語りかけてくださいました。で、祈りを聞いたよという語りかけでした。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒そう。これは午前中説教しましたので、それを後で聞いてください。そして、今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたが、あなたの父ダビデが選んだよ、歩んだように私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデにあなたにはイスラエルを支配する者となる人が耐えることはないと言って契約を結んだ通り、あなたの王座は、王座を確立しよう。素晴らしいですね。しかし、もしあなたが背いて、あなた方が背いて、あなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地から彼らを根こそぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり物とする。かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。非常に厳しい神様の言葉があります。で、これが古い契約の限界であることを先ほどお話ししました。ダビデの言っている、ダビデが歩んだように歩むのであれば、またはモーセが告げた命令に従っていくのであればなんですけれども、今見たように背くのであればという後の話の方がどうしても長くなってしまう。神様のジレンマがあります。神様ご自身のジレンマと言ってもいいでしょうか。事実こうなったんですよね。バビロン捕囚によってなりました。で、そのバビロン捕囚が起こる直前に エルサレムで予言をし続けた男が、あのエレミアなんです。そしてエレミアに神が語ってくださったのは、このように古い契約を破ってしまったという、もうイスラエルの現実があり、その通りになったという現実があり、ゆえに今度は彼らの従順によるものに基づく契約ではなく、神の真実に基づく契約をするということで、新しい契約の約束を、エレミア書に神様は書き残しておられるんですね。先ほどからこうすればこうなるっていうふうに書いてありましたが、新約はそうではなくて、私はこうする、私たちの不従順のゆえに私たちが呪われるんですが、その呪いを木の上で負ってくださったイエス・キリストがおられるから、アブラハムに約束された信じる者への祝福が私たちにも及ぶというのが新約です。ゆえに私たちは信じることによって祝福が与えられます。信じることによって祝福が与えられる。呪いは約束されていません。唯一呪われるのは信じないことです。いや、私も信じたから。そうです、もちろんそうなんですが、信じることによって、これも使わないです、信じることによって祝福が自分のものとなっていくわけですね。そして、8章ですか。この6章7章までの礼拝を確立したことによって8章9章があるという流れになっていきます。神殿が建設され、礼拝が確立され、そこで初めてソロモンが国内政治を行い、そして今度は国内のみならず世界中の王たちがソロモンに貢ぎ物を持ってきて、贈り物を持ってきて、そしてソロモンを謁見するというイスラエルになっていくわけなんですね。では見ていきます。まずは国内、ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わった時、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住まわせた。このフラムっていうのが、あの、レバノンのツロの王様ですね。で、列王記を見ますと、ガリラヤの町々を神は彼に与えました。ところが、あの列王記でヒラムって書いてますけれども、フラムは気に入らなかったんですね。何ですかこれは、ということだったんです。まあ田舎町っていう風な見方だったんでしょう。で、実際にガリラヤ地方の町々をイザヤ書でも異邦人のガリラヤって呼んでるんです。あんまりこう、なんていうのかな、どんくさいというか、あんまりこう光らない、なんだ、垢抜けないっていうんですか、垢抜けない、逆か、垢抜けしてない、垢抜けしてないですね、まちまちなんですよね。でも大事なのは、その異邦人のガリラヤに光が来たっていうイザヤ書の予言があるんですね。そしてイスラエル旅行行かれた方は分かりますけども、あのガリラヤ湖、めっちゃ小さいです。本当に目立たないけれども、人の行き来はたくさんある。そのようなところでイエス様が、全能の力を持ってらっしゃるイエス様が働かれたわけなんです。 そしてソロモンはこの8章で特徴的なのは建築プログラム、建築事業、町々を建てていく事業をこの何ですか、勢力入れて行っていく姿を見ていくことができます。ソロモンはハマテツォバに出ていき、これに打ち勝った。ついで彼はアラノに、タデモルを建て、倉庫の町々はすべてこれをハマテに建てた、倉庫を建てたんですね。そしてさらには彼は上ベテホロンと下ベテホロンを建てた。これは城壁と門と貫抜きのある防備の町であった。この防備の町々を建てました。次にバーラテおよびソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設したですね。騎兵であるとか戦車であるとか、今度はこの軍事的なものの町々を建てたわけです。倉庫も建ててます。ですからソロモンの建てた町々を今でもはっきりと、このイスラエルに行くと遺跡の中で残っている。メギドがその一つだし、ハツォルも確かソロモンが建てた町の一つでありますし、そこに馬、まさに貝場桶のですね跡も残っていますし、倉庫の跡も残っていますし、ということですね。でイスラエルの出でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いで、この地に生き残った彼らの子孫にあたる人々をソロモンは苦役に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼らの補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。またソロモン王に属するもので監督する者の長は250人であって、民を指揮していた。ということで、そのソロモンが徴用した者たちでは、区域に課したのはあくまでも異邦人、しかも本当はもともと聖絶されるべきそのカナン人関連の人々を使ったわけなんです。そして働かせるわけなんですけども、イスラエル人も、でも彼らは全て長、いわゆる行政を任していくということになります。イスラエルは神の民であります。彼らは治めていく働きの中に入っていくわけなんですね。奴隷には決してさせないわけなんです。なぜならば奴隷から解放されたのがイスラエルだからです。そしてこのソロモンの統治の仕方が、今度はイザヤ書の確か14章の初めのところに出てくるんですけれども、このバビロンによって虐げられていた民が休みを得て、そして今度は神様がそこの地に帰らせた時には、その虐げたものを、虐げるって言ったら変ですけれども、奴隷にしていくという、イスラエルが治めていくという姿が書かれているわけなんですね。で実は教会も同じです。コリントの教会で教会の中で起こっていた争いを、なんと世の中の裁判所で訴えていたということが起こりました。で、それでそのことを戒めるためにパウロがこういう言葉を使っています。第一コリントの6章の2節と3節で、あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。ということで、この内部の人を裁かなければいけないということを言っています。なぜならば神の国においては、先ほどのイスラエル人と同じようにキリストに行政権を任されて、そして統治をしていく、治めていく方になるからなんですね。だからなんで最も、例えば未信者の方が、ね、日本にも裁判長でたくさんいるわけですよね。でクリスチャンの間で起こった問題を、そこの人たちに、本当に敗北ですよ。もう どっちが勝つっていう問題じゃないですよね。敗北ですね。でも事実起こっているからこそ話しているんですね。で、事実今でも教会の中で起こってます。恥ずべきことですけれども起こってます。で、その時に思い起こさなければいけない御言葉が今読んだ箇所ですね。何が問題なのか。それは私たちが治めるべきものなのに、私たちが裁く方なのに、それを放棄している、それができていないということに対する悔い改めをする必要がありますね。そして次に11節、ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れて行って思った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからであると彼が言ったからである。興味深いですね。列王記には載ってないんですね。確かにパロの娘の家を建てたということは書いてあるんですけれども、理由が書いてなかった。で、今ここで理由を見つけることができた。ダビデの町がこの下にあってですね、そして神殿の丘ってこのオフィルの上ですね、この北にあって今のところ、あの神殿の丘で、その付近にこのパロの娘のための家を建てたわけなんですけれども、理由がそのダビデの町には神の箱があって、その聖なるものをこのパロの娘によって汚されてはいけないという、やはり異邦人と神の民との区別を明確にソロモンは、まあ、初めの頃はね持っていたわけなんですね。信者と不信者の間が釣り合いが取れるわけないでしょということをパウロが言っています。光と暗闇に何の関わりがあるのか、信者と不信者を同じ区引き負わせることはできないんだ。そしてそれからソロモンは彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に主のために全焼の生贄を捧げた。すなわちモーセの命令通りに毎日の日課によりこれを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、年3回の礼祭、すなわち種を入れないパンの祭り、7週の祭り、仮用の祭りごとにこれを捧げた。彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組み分けを定めてその務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門営たちもその組み分けに従って各々の門に立たせた。神の人ダビデの命令がこうだったからである。彼らは王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて祭司とレビ人たちに命したことに背かなかったですね。ソロモンが今度はダビデから任されていたこと、ダビデに命じられていたことをことごとく行ってきました。神殿を建てたのみならず、この後のこともしっかりと、統括していったというか、治めていったというか、監督していったんですね。素晴らしいですね。継承です。神が与えられたものを継承していく。ここに、まあ、以前学びましたが、ソロモンの知恵がある、神からの知恵があるわけですね。そしてこのようにソロモンの工事は主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで全てが整えられていた。主の宮は完全であった。そうですね、この生贄とかが、それが毎日の日課が行われてこその宮であります。ですからここで16節で、主の宮は完全であった。それからソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨンゲベルとエラテへ行った。フラムはそのしもべたちを通して何隻かの船と海に詳しいしもべたちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフィルへ行き、そこから金450タラントを取って、それをソロモンの王のもとに持って来たと。はい、このエドムの地にあると書いてあるのは、エドムの地というのは死海の南にあるんですね。あのボツラ、有名なボツラがあのエドム人の首都でしたけれども、でさらに南に行きます。そうすると、有名な、あの、なんだっけ、 アラビアのローレンスの世界が広がっていくんですけれども、まさにあそこがロケ地だったんですが、この砂漠のところですね。そしてずっと行くと何ですか、アカバ湾です。アカバが出てくるんですね。そしてそのアカバから、この私もアカバの、ね、海岸に行きましたが、この右の方ざっと見るとですね、そこがイスラエル領の港町エイラットになるんですね。そこからはエジプトも見えます。エジプトのターバという町がありますけれども、そしてそのヨルダン の, そのアカバからはもうちょっと行くとですね、もうサウジアラビアが見えるんですね。でそのアカバあるいはエイラットの方にあったかな、おそらくアカバの方が遺跡だったと思うんですけれども、このエラテとエツヨンゲベルですね、エツヨンなんだっけ、ゲベルですね、これが、ありました。そしてオフィルというところが、これがアラビア半島の南の南端のイエメンであろう、今のイエメンですね、あそこら辺であろうと言われています。そこに金の採掘なわけなんですよ。そして非常に遠洋のこの航行っていうんですか、その船ですね、するので、それがツロの人たちは技術があるわけなんですね。後にエゼキエル書においてもですね、このツロがこの裁きの宣言を受ける箇所がありますけど、船が出てくるわけですね。船に非常に この動いていくのに非常に長けていた。それでフラムがその専門家たちをですね、このソロモンに送ってあげてですね、でそれでこの金がそこから持ってこられるわけなんです。なんでこの話あるかというと、この9章です。シェバの女王です。でシェバの女王がこのフラムの船団を通してソロモンの評判を聞くんですね。そしておそらくはこのフラムの船団とともにやってきたのかもしれません。私がこの今回読んでて、ああそうなんだって思ったのが、フラムの船団とともに来た可能性があります。でこのシェバという国もそのオフィルのあたりにあると言われていますですね。シェバっていうのはまさにあれですよ、デダンとシェバっていうのはサウジアラビアですね、今のそっちの方です。でその女王がいいですか、ソロモンの名声を伝え聞き、難問を持ってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると心にあるすべてのことを彼に質問した。このように多くの有力者たちが来たと。そしてバルサム油とかいろいろ持ってきているから、これ貿易の取引をする、ちょうどなんていうんですかね、大きな、まあ、今ね TPP が騒がれてますけども、オバマ大統領とこの安倍首相がですね、この会って TPP について話してね、このなんか妥結するとするじゃないですか、そういう感じで来たんだと思うんですよね。でその時に際してシェバがの女王が、このその評判聞いたことにおいて、この人生におけるまたはこの国を治めることに関するとか、まあ、他にもですね、この本当に解明できない、これどうやってやっていけばいいのかっていうのが、まあ、女王ですから彼女自身もやっぱ治めていくわけですから、そういう話をですね、この質問をしてったわけなんですね。そしてソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンが分からなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。すごいですね、これだけでもすごいですけれども、でその後シェバの女王はソロモンの知恵と彼が建てた宮殿とその食卓の料理、列席の家来たちが従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に上る階段を見て息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの実績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう、あなたにつく人たちは。なんと幸せなことでしょう、いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできることのあなたの家来たちは ですね、家来たちが本当に幸せだなと言って、あなたを喜ばれ、あなたの王座にあなたをつかせて、その王座にあなたをつかせて、あなたの神主のために王とされたあなたの神主は褒むべきかな、あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです。この姿を見てシェバの女王がイスラエルの神を知りました。素晴らしいですね。ルツもそうなんですけれども、ルツもですね、ナオミを通して神を知りました。イスラエルの神を知りましたね。ナオミ、お母さんとあなた本当にずっと一緒にいたいんです。あなたが行くところには私も行き、あなたが死ぬところで私は死にますと。そしてあなたの民が私の民、あなたの神が私の神ですと。最後に私の神が来るわけですね。そのイスラエルを通して神を知りました。ここも同じです。で、イエス様がシェバの女王、南の女王って書いてますけれども、このことを、この彼女のことを引用した箇所があることを覚えているでしょうか。マタイの12章の42節、南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝ったものがいるのです。勝ったものはもちろんイエス様ですね。で、ソロモンとご自身をイエス様は、まあ、その何ですか、ソロモンなぞらえてる、ソロモンになぞらえてるって言ったらいいんですか。そして南の女王が知恵を聞きに地の果てからやってきたと。ですからソロモンがイエス・キリストを表し、そしてあそこで働いていた人たちはいつも知恵を聞いている、ソロモンの知恵を聞いている、つまり弟子たちですね、弟子たち、あるいはそのそばにいる人たちであります。で、はるばる遠くから来る異邦人ですよ。遠くから来て噂を聞いて、果たしてどうかと、これが求道者になります。求道者の模範であります。わずかな情報しかないのに、それに応答してイエス様を知ることができたという、この素晴らしさがあります。福音書の中にもそのツロのところの女がイエス様のところに来て、そして私は息子にパンを与えるのであって犬には与えないと言った時に、犬もパンくずは食べると言いました。そして百人隊長も自分の部下が、しもべが病にかかって、私のところには来るには来なくてもいいと、お入れする資格はないと、けれどもお言葉をくださいと。でイエス様はどちらも褒めたたいてますね。その信仰、褒めたたいて、そうですね、あのカナン人の女も褒めたたいてましたよね。褒めたたいています。ソロモンのこのシェバの女王もその、求道者の、型になってるんですね。問題はなんでイエス様この話をしたかって言ったら、天の印を見せろと立法学者とパリサイ派が言った時に話したんですよ。近くにいてあまりにもイエス様の印を明確に見てるのに、それを あれは地における印であるから天からの印をくださいが必要ですと、このように言って、目の前にいる人たちが、多くのものを与えられた人たちが応答していないという、この矛盾がある、皮肉があるわけなんですよ。で、こういうことがしばしば起こります。例えば 真理を探そうとしない、目の前にあるのに見もしないという過ち、すごい引き簡単です。この聖書読んでますか。しかも読むだけじゃなくて、この聖書を聞いて行ってますかですね。で、まことしやかに聖書を批判している人たち、批評している人たちのどれだけが実際に聖書を読んでいるかというとほとんどないんですよ。なんだっけ、あれに惑わされないでね、学歴、なんだ、専門知識ですね。で、私がかつてね、実家で両親の知人で、クリスチャンの信仰を批判している人に会ったんですね。で、その人がしょっちゅうも批判してるんですけども、彼がこう言ったんですよ。私がね、実家に戻ってきたということで、キリスト教会が作り上げたイエスは信じないと、歴史のイエスを知りたいのだってこう言ったんですね。かっこいいですね。で、僕がこう言ったんですよ。歴史のイエスを知りたいんですか。あ、そうですか。歴史のイエスを知るには第一資料が必要ですね。歴史っていうのは第一資料ですよ。皆さん、第一資料って意味わかります？第二資料、第二資料、孫べきいけないよと。もう実際の、例えば豊臣秀吉が知らなかったら、豊臣秀吉が書いた文章ってのあるわけじゃないですか。で、そういうのを見なきゃいけない。じゃあ、イエスを知るための歴史性を知るための第一資料ってどれですか。これでしょ。福音書ですよ。福音書を読みましたって聞いたら、一回も読んでないんですよ。一回も読んでない。じゃ あ今読みましょうよって言ってですね、聖書を開いたらもうなんかそわそわし始めるんですね。こうやって読めない、見られないんですよ。これがさっき言ったパリサイ派と律法学者なんですよ。イエスについていろんなことを言うんですけれども、なんで見ないの。怠慢であって、または高慢であって、なんて言ったらいい、だからそれで怠慢であり高慢であり拒否してるってことですよね。そのことをイエス様がこのシェバの女王を通して話しました。そして今度は彼女は120タラントの金と非常に大量のバルサミ油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサミ油のようなものはなかった。オフィルから金を運んできたフラムのしもべたちとソロモンのしもべたちも白檀の木材と宝石とを運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮への王子を作り、歌うたいたちのために盾事と従弦のことを作った。このようなものはこれまでユダの地で誰も見たことがなかった。それはオフィルからですね、金だけではなくてこのような白檀の木材を持ってきたと。で、ソロモン王はシェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。ということで、これ2つ書かれてるんですよ、このオフィルからの。だからもしかしたらそのオフィルの船団が来た時に共にこの、シェバの女王たちというシェバの人たち、政府の人たちがですね、乗っていたんじゃないかなと思うんですけれども、でそれで、一緒に乗ってたかどうか分からないですけどね、一緒に来た可能性があるなと私は感じました。で、まあ、このような形で贈り物を持ってきたわけなんです。で、後で出てきます、このイスラエル、王たちが、このシェバの女王は一つの例であって、他の王たちも贈り物を持ってくる話が出てきます。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。この他に交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、またアラビアのすべての王たちおよびその地の総督たちもソロモンのもとに金銀を携えてきた。ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、 その大盾1個に600シェケルの延べ金を使った。また延べ金で盾300を作り、その盾1個に300シェケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。その王座には6つの段があり、その王座には金の足台が取り付けられており、座席の両側には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器はみんな金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であった。銀はソロモンの時代には価値あるものとは見なされていなかった。王はフラムのしもべたちを、ここは後で読みますけど、すごい、全部金、わかりましたね、全部金ですよ。銀はなんかそこら辺にある石みたいになったと。でこれが成金みたいな感じで考えないでくださいね。なんかほらあるじゃないですか、映画とかでなんかこう金に飾ってあとかってやってるなんか油絵おっさんとかですね、そういう話じゃ全然ない。これと神の国をこう照らし合わせていかなければいけないわけなんです。新しいエルサレムにある宝石と金、そっちはもっと優れてますけれども、はるかにガラスのような純金だって書いてます。だから混じり気がないって意味です。そこに神が住んでくださっているわけなんですね。そして王はフラムのしもべたちを乗せてタルシシュへ行く船を持っており、3年に一度タルシシュの船が金銀象牙猿クジャクを運んできたからである。でさっきこの金についてオフィルって言って南貿易だったんですけども、今西貿易です。海、地中海貿易です。でタルシシュっていうのがこのスペインのところにあったのではないかと言われてますけれども、いわゆるその遠洋の船として国際線としては最も、まあ、当時は優れていたものと考えられていたわけなんですね。でそこからなんとこの金銀のみならず象牙猿クジャク、すごいですね。でね、なんかイスラエル行くとそこら辺にクジャクが歩いてるんですよ。面白いね。ホテルに泊まるとクジャクがこうやってなんかこうやって、ね、綺麗なクジャクが歩いて、動物園にいるクジャクですよ。と同じ、全く同じクジャク、普通のところに歩いてるんですけど、この時に持ってこられたのかなとかって私は思いを馳せたんですが、そしてソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきたですね。このようにして王たちが謁見に来る贈り物を携えてくるということです。これがイザヤ書の確か60章だったと思いますけれども、主の栄光が宿る、つまりイエス様が、再臨のイエス様が戻ってきたそのエルサレムに王たちが、いろんな国の王たちが財宝を携えてくる、その予言が書かれています。タルシシュの船も書かれていますですね。あとはアラビア半島の、そのさっき言った、このオフィルの方ですね、あっちの方からの贈り物もあるわけなんです。でこのようにして後のイエス様の姿を表してますけれども、面白いのはですね、初臨、イエス様が初めに来られたっていうのは隠しながら来られている、でも少し見えている、そのへりくだりって言ったらいいでしょうか。それは何かと言いますと、幼子イエス様、ベツレヘムにおられる幼子イエス様のところに、はるか遠くから、東から賢者がやってきて贈り物しましたね。黄金と乳香ともつ薬です。 キリストの栄光というのは今の時代はこういう栄光です。全ての人には分からない、でもへりくだった者たちに神はご自分の栄光を見させてくださいます。では次に、ソロモンは4000の馬屋と戦車および騎兵1万2000を持っていた。 彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。彼は大河からペリシテ人の地、さらにはエジプトの 国境に至る全ての王を支配していた。わかりますね、大河、これユーフラテスですよ。で支配していたと言ってます。でこれでアブラハムへの神様の約束が実現したかというと、細かい話をしますと実現はしてません。あれは所有するイスラエルのものとなるという約束であって、まだ国の王たちはいるんですね、ここでは。でもやはり約束にかなり近づいた形になっています。で王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地、これはシェフェラ地方のことですね、低地の、イチジクの桑の木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトの諸国からソロモンのもとに運んでいった。馬と続くと、私たちはちょっとね、残念な気持ちになるわけですよね。ちょっとどころが大きく残念ですけれども、新明期にね、多く馬を持ってはならない、エジプトにそのためにね、買うために下っていってはならないと。イスラエルの王がそれをやってはいけないということが書かれてますけど、ソロモンがこれを見事にやってしまっています。ただ歴代史ではこのことは強調されてません。大事なのは王たち、ソロモンの国がこれだけ大きくなって神様の約束の実現の近いところまで行ったんだということ、神の国がこのように実現するんだという前触れとして記録をしているわけなんです。で29節、その他ソロモンの業績、それは最初から最後まで預言者ナタンの原稿録、シロ人アヒアの預言、および預言者先見者井戸が見たネバテの子ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。出てきますよね、この列王記にも出てくるし歴代史にも出てきますけれども、歴代史のあんま出てこないかな、列王記にも出てきますね、これね、この預言者たちの記録に記されているではないかと。でソロモンはエルサレムで40年の間全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。はい、そして次回は再来週になりますが、レハブアムからの話になります。でそこでガクッとくるんですね。もう早速あの素晴らしい財宝はエジプトの王によって取られていくという話も出てきます。主の御霊によって始めた、そしてソロモンが神からの知恵によって与えられて、神の知恵を与えられて維持していったこの黄金時代、長続きしませんでした。いかに御霊のうちにとどまっていくことが難しいかということです。肉の行いを行ってしまうにしろ、立法の行いで自分のあれによって何かをしてしまうにしろ、とにかく肉、あるいは告白してない罪、なんかいろんなものにしろ、私たちが神様がしておられることを妨げてしまうわけなんですね。でこれによってその神様の行われることが行われていないという、そういう現実があるわけなんです。でももちろん神様は、見捨てられておられません。これからもレハブアムの後を見てっても、列王記以上にこのユダの王様に対して関わっていく、その姿を見ていくことができます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのソロモンの生涯を通して私たちに神の国の幻を見せてくださったことを感謝いたします。シェバの女王のように本当に食らいつくようにして知恵を求めていくクリスチャンに変えてください。そしてただ表面的な こうなんか表面を撫でているような御言葉の取り組みではなくて、これを食べるような、そしてそれを行って自分が変えられていくような御言葉の学びと書いていってくださいますようにお願いいたします。知恵を自分のものとしていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。